残暑の夕日がひとしきり夏の盛りよりも激しく、広々した川面一帯に燃え立ち、ことさらに大学の帝国の真っ白なペンキ塗りの羽目に反映していたが、たちまち灯火の光の消えていくように、あたりは全体に薄暗く灰色に変色してきて、満ち来る夕潮の上を滑っていく荷船の炎みが真っ白く際立ったと、見る間もなく初秋の黄昏は幕の降りるように早く夜に変わった。流れる水が嫌にまぶしくキラキラ光り出して、渡し船に乗っている人の形をくっきりと墨絵のように黒く染め出した。包みの上に長く横たわる葉桜の木立は、こなたの岸から望めば恐ろしいほど真っ暗になり、一時は面白いように引き続いて動いていた荷船は、いつの間にか一層残らず上流の方に消えてしまって、釣りの帰りらしい小舟がところどころ木の葉のように浮いているばかり。見渡す隅田川は再び広々としたばかりか、静かに寂しくなった。遥か川上の空の外れに夏の名残を示す雲の峰が立っていて、細い稲妻が絶え間なくひらめいては消える。長吉はさっきから一人ぼんやりして、ある時は今戸橋の欄干にもたれたり、ある時は岸の石垣から渡し場の桟橋へ降りてみたりして、夕日から黄昏、黄昏から夜になる川の景色を眺めていた。今夜暗くなって人の顔がよくは見えない自分になったら、今戸橋の上でお糸と会う約束をしたからである。しかしちょうど日曜日にあたって夜学校を口実にもできないところから、夕飯を済ますが否や、まだ日の落ちぬうち不意と家を出てしまった。ひとしきり渡し場へ急ぐ人の行き来も今ではほとんど絶え、橋の下に夜泊まりする荷船の灯火が、慶葉寺の高い木立を逆さに映した山野堀の水に美しく流れた。門口に柳のある新しい二階屋からは三味線が聞こえて、水に沿う低い小家の格子戸外には裸の亭主が涼みに出始めた。長吉はもう来る時分であろうと思って、一心に橋向こうを眺めた。